昔々、太陽系を含む天の川銀河ででっかい戦争が起きたんだって。どこもかしこも放射線や宇宙線ってやつで汚れちまって、生命が生きられる場所、空間は限られちゃったらしい。だけど反省したご先祖様たちは、戦いをやめて残ったこの第三惑星のちっぽけな場所で仲良く暮らしていくことにしたらしい。俺はその第三惑星にある高校の音楽科に通ってる2年空組、町田星夫。ああ、こいつは俺の。
ああ、つまんない。ラジオもクラシックばっかりだし。ロック聴きてー！
やばいよ。でかい声でそんなこと言っちゃ。
じゃあ星夫、なんか面白い話して。
無茶ぶり。ところでお前、洗濯のチェロ出ないでいいのかよ。
出ない。くるみありうざいんだもん。今時熱血教師って。
でもあいつ意外と。
おお！お前らやっぱりここにいたのか！またサボりやがって！テルミ、留年させるぞ！
やば、逃げ
よ！おい待て！
待てないっつーの！
いいから待て！大事な話があるんだ！
大事な話？何よそれ？
いいか？よく聞けよ。テルミ、お前選ばれちまったぞ！
テルミが？何に？
和解の使者だそうだ。
和解の使者？
人類は宇宙の年齢を約138億歳だという。だが一口に138億年というけれど、一体どれだけの長い時を過ごせばよいのか、皆目見当がつかないだろう。さもありなん、本人がわからないのだから、人類などにわかるわけがない。そう、かくいう私こそが宇宙である。宇宙が喋るのはおかしい。誰が喋らないと決めたんだ。ビッグバン。あんた見たの、ビッグバンを。何々、時間は一定だって、本当にそう思う。では、どうして、楽しい時間はすぐに過ぎ去り、苦しく辛い時間は長くなるのだと思うんだね。感じ方の違いだって。それでは、共に解明しようではないか。宇宙であり、そしておそらく、神である私と共に。あーははは
の再起動の際不具合が起きますよ。
分かってるよ、ルーメック。ただこいつは普通にシャットアウトなんてしてたら自分で勝手に電源落とせんようにしてケツかる。まったく、人工知能のマザーコンピューターもここまで来ると厄介極まりないな。なんだカンデラ君、その目は。
ご自分で作ったプログラムなのにリカバリーはできないんですか？
できん。
なぜですか？
バックアップデータは隠された。
ポチにですか？
そうだ。
バックアップデータを人工知能が自分でどこかに隠すなんて。だけど一体どこに？
おそらくインターネット回線のどこから。こうなったらもう操作は不可能じゃ。だからこれまでの研究データ、ポチのローカルフォルダーにあるものを使用するしかない。ポチのご機嫌を伺いながらな。
めんどくさいな。
アニソング博士。
おお、これはアグロ隊長。わざわざ宇宙開発軍通信隊隊長自らの出ましとは。何かありましたか？
先日、マザーコンピューターポチが弾き出した和解の使者候補にコンタクトが取れました。
ほう、それで、どうだったんだ？反応の方は。
そのあたりについては、これから面接を行い確認していきますが、一つ問題が。
どうしたのですか？
こともあろうに、好きな音楽が、ロックだそうです。
なんだって？
星でしょ。
しかし、なぜ貴様なのだ。
貴様じゃねえだろ。
だいたい音楽的センスの欠けるもない、お前が。
お前センスがない。
センスの塊のあんたが、どうして今回の使者に選ばれたんだ？私の方がよほど良い結果を生み出しそうだと、なぜ気づかない？
ラインズ、あんた宇宙の果て行きたいわけ？
決まっている。誰も見たことのない未開の空間、宇宙の果てを見てみたいと思うのは戦闘部族の星、第17惑星の戦士としては当然といえば当然だ。
だけど、なぜ宇宙の果てなんかに行かなければいけないの？
不思議ね。
ほんとね。
どうして？
教えて。知りたい知りたい。
うるさい、モナとリザ。一緒に喋るなって言ってるだろ。つまり、それはな。
シャラップ。先生がいらしたぞ。
あんなせ、これ、苦しい。
ああ、すまん。
てめえ、殺す気か。
はぁ？しよう。100万回殺したろうか。と、まあそういうわけだ。
なんだかまだよくわからないんだけどさ、つまり宇宙の果てから変な音が聞こえてきたのね。
そしてその音が偉い先生たちが研究した結果、未知の生命体からの宣戦布告だとわかったと。
いやー、パパパパパパパ、殺されちゃうの？みんな殺されちゃうの？
そうと決まったわけじゃないが、その可能性があるらしいな。
だけど、なんでそのわけわかんない音の正体をテルミが確かめに行かなきゃいけないわけ？
コンピューターが選んだそうだ、テルミのことを。
コンピューターが？
ああ。この話はこれぐらいにして、練習開始だ。
はーい。
今日はまず、モーツァルト二重奏曲から。みんな、復習はしてきたろうな。
もちろんです。
私たちは二人で一人、宇宙一の双子の弦楽二重奏者を目指します。
すげえ、夢でっけえ。
ラインズ、うざい。
すまん。
テルミ、偉そうにしてるが、また内緒でくだら音楽ばかり聴いているなら今度こそ赤点だぞ。
ロックのどこがくだらないっていうのよ。
口答えするな。芸術はすべて心を落ち着かせるものでなければならないんだ。気分を高揚させ、人々を興奮させるロックなんてものは、持ってるのかな？そうじゃないと、また戦争が起きるぞ。
でも先生の着てる T シャツ。
T シャツ？なあ！
舌出した唇。確かそれって、ローリングストーンズっていう伝説のロックバンド。
これはじいさんの片身で。うるさい！俺の話だがどうでもいい！ほら、モナリザから、いいか？
はい。
ふん。
よく来てくれたね。
私が学校にご連絡した宇宙開発軍通信隊隊長、アグロハトコです。
どうも。
お茶はいらねえよ、すぐ帰るし。
お茶は入れません。あなたはレッドウセイですね。
レッド、おい、なんだこいつは。
アニソングアインシュタイン研究所の誇るマザーコンピューター。名前は
言っていいんですか？
当たり前じゃ。
ポチです、ポチ。笑っちゃうでしょ。
ポチ、普通そんなすごいコンピューターだったらマザーとかスカイネットとかもうちょいかっこいいのなかったの？
格好がいいとな、コンピューターが自分で自分を偉いと勘違いするだろ。だからお前は私たちに飼われているペットなんだと、服従しなければならないと教えるためにポチと名付けたんじゃ。それがどうしたことか。
どうしたの？なんか問題あるわけ？
いえいえ、何も。ね、先生。
あ、
博士、本当にあの正体不明の音楽の発信元にこんな子供を送り込むというのですか？しかも生意気そうで野蛮なロックなんてものを好むような。
だから何度も説明しただろう。この星の全細胞データから選び出した結果、ここにいる彼女こそが者として最適な生命体なんだと。
アグロ隊長、私の計算を疑うのですか？
そういうわけじゃないけれど、宇宙開発軍には厳しい訓練を耐え抜いた優秀な人材がたくさんいるんですよ。その人材を抜きにして、こともあろうに女子高校生なんて。惑星会議で説明する私の立場も考えてください。
ちょっと待ってよ、こんなとこ呼び出しといてテルミの気持ち無視かよ。行くわけないだろ、そんな宇宙の果てなんて。 なあ、てるみ。
わかった。私行く。
ほら見ろ。え？お前今なんて。
おばさんが私のこと気に入らないのはしょうがないけど。
おばさんって。
私じゃなきゃダメなんでしょ？ねえ、チリチリパーマのおじさん。
チリチリ。まあ、そういうことだ。
オッケー。任しといて。
任せろって、お前。
だってなんか面白そうじゃん。着替え何日分必要かな。
知らねえよ。
とにかく彼女に詳しい説明を聞いてもらいましょう。いいですか？
いいわよ。座っていい？
こちらへどうぞ。
サンキュー。
君は立ってな。
なんでだよ。
ではポチ、始めてくれ。
はい。あなたたちも教科書で習ったと思いますが、宇宙歴シータ269PDK に天の川銀河で大きな宇宙戦争が起きました。原因となったのは各銀河系同士のコミュニケーションを文字で行っていたことでした。当然ですが各銀河の使用言語も使用文字も違います。政治的軍事的な連絡を文字で送信し合ううちにあるコンピューターにバグが発生。暗号のデコードの際、内容と正反対の翻訳を始めてしまいました。そこから誤解が誤解を生み、ついには天の川銀河の生命の2分の1を失う悲劇に発展していったのです。戦争が収束した後、残された者たちは考えました。文字と言語は信用できない。そこで導き出されたのが、音楽によるコミュニケーションだったのです。そして今、宇宙の通信のすべてが音楽にコンバートされてやり取りされています。しかし、ちょうど1ヶ月前、ある方向から一定のスパンで、ある音楽らしきものが送信されてくるようになりました。太陽系銀河惑星連邦の要請で、私と部下のアニソング博士がその音楽を解析した結果、どうやら宇宙の果てから宣戦布告の予兆を感じ取れたのです。
感じ取れた？
機械にしては随分曖昧な表現するな。
そこがこのポチのすごいところなんだ。人のような曖昧な感覚を理解する。だが断じた私はこいつの部下ではない。
どっちでもいいけど。それよりなぜはっきりわからないの？その言葉の意味が。
聞いたことがないんじゃ。
聞いたことがない？
ええ、我々もポチもおそらく誰も触れたことのない音楽が送られてきてるんです。だから翻訳するにもテキストがないわけで。
おいおい、黙って聞いてたらますます怪しい話じゃねえか。テルミ、こんな話に乗って宇宙の果てなんか言っちゃダメだ。どうなるか分かったもんじゃない。
いや、これは絶対自分の耳で聞きたいわ。エルビス・プレスリーだってビートルズだって最初は NG 食らってたじゃない。
誰？ズートルビ？
それ山田隆夫じゃ。
座布団運びの人ね。
よく知っとるな。
大昔の昭和のテレビが趣味なんです。
私もな、昭和のアイドルが好きで。
うるさい、何の話よ。とにかくおじさん、ポチ、私を宇宙に連れてって。
それで実際どうするつもりだよ。
行くって言ってんじゃん。
本気かよ、お前って。つくづく。
ああ、タクシー来た。悪いね、星よ。私この後約束あるんだ。じゃあね。
おい、待てよ、まだ話が。チェ、どうなっても知らねえからな。
本日はロボットタクシートラえもんにご搭乗くださいまして誠にありがとうございます。どうぞ到着までごゆっくりとお過ごしくださいませ。私、運転手の車トラえもんと申します。よろしくお願いいたします。行き先の確認ですが、八本木の交差点はどちら側にお付けいたしましょうか？八本木ヘルズ側か、そのお客か。
じゃあ八本木ヘルズの前で降ろして。
かしこまりました。何かいいことでもありましたか？
え？あ、まあちょっと。いいことなのかどうかはわからないけど、とりあえずは退屈しないで済みそうだなーなんて。
それはようございましたね。退屈は人生の敵です。と言っても私はロボットですが、はっはっは。
私ね、 しようかな。言っちゃおうかな。
言わないのはストレスになりますよ。大丈夫。こう見えても口は固いですから。いや、全身カッチカチに固いです。ロボットですから。はっはっは。ご安心を。
あのね、私、宇宙の果てに行くことになったの。いった、だ、だ、だ。どうしたの？なんで急に止まるのよ。
あなた、今、宇宙の果てに行くと申しましたか？
言ったわよ。それがどうかした？
おやめなさい。
あ？いきなり何言ってんの。だいたいさっき賛成したじゃない。ようございましたねって。
それは、あなたが宇宙の果てに行くつもりだと知る前だったからです。
知ったからって何よ。宇宙の果てについて何か知ってるっていうの？
いいですか、お嬢さん。宇宙の果てっていうのは、恐ろしく遠い。
でしょうね。
相対性理論はご存知ですか？
知らないけど、それがどうかしたの？
簡単に言えば、あなたが宇宙の果てに行っているうちに、あなたの親、兄弟、主人や友人、知人、すべての方たちは他界されます。
他界？
つまり、あなたがこの星に帰ってきた時には、みんな死んでいるっていうことです。
へえ、相対性理論ね。
シンディ知ってるの？
詳しくはわからないけどさ、確かアインシュタインっていう変態科学者が考えついた理論だったと思うよ。ババンバ知ってる？
相対性理論？なんとなくはね。僕大学理系だもん。
エレキギターに夢中になったのもそこからだっけ？
そうなんだよ。あの日電気回路の実験道具にエレキギターを分解してたんだけどさ、初めてエレキギターを弾いた僕は言葉の通り体中に電気が走った。
漏電してたのよ。
全くギターの弾けないはずの僕がどうしたものか。弦をかきむしるだけで何か凄まじいエネルギーを発するんだ。アンプのボリュームを全開にして耳をつんざくようなフィードバックの嵐の中で、僕はいつの間にか気を失っていた。
感電して失神してたの。
その時から僕は自分が何を探し何をすべきかがはっきり分かったんだ。
何だったの？
ロックだ。
だよね。
だが世の中はロックを禁じていた。困り果てた僕は何とかロックに触れられる場所を求め続け、やっとのことでシンディのこのスタジオにたどり着いたのさ。スタジオラストパラダイスにね。
感電万歳だね。
それで感電ボーイ、相対性理論の方はどうなったのよ。
あ、失礼、そっちね。大雑把に言えばそのロボットタクシーの運転手の言うことは正しいよ。理論的にはね。
聞いてたんだ。
でもどうしてそうなっちゃうわけ？
アインシュタインはね、動く速度が速くなればなるほど時間はゆっくり進むようになると言うんだ。だけどこれを普段の生活で感じることは無理。ところが宇宙の果てに行くとなると、ものすごく速い速度で移動することになるだろう。そうするとどうなるか。
どうなるの？
もし君が宇宙を旅している1年がこの星の10年だとしたらどうなる？
今17だから、私が18になった時星代は27歳で、私が19になった時星代は37歳。私が50年宇宙の旅をしたら、星代は517歳。
1年が10年っていうのは例えだけど、つまりそういうことが起きうるって話さ。相対性理論っていうのは。
アニソングのやつそんなこと一言も。なんの野郎。
やれやれ、ジャニス・ジョプリンみたいな娘だね。
待って待て、落ち着け。このことはおいおいきちんと話そうと。
嘘つけ。黙って行かせて、あとはポチにでも任せようと思ってたんだろ。
そんなわけないだろ。こんな実験もう二度と。
実験？あは、なるほど。つまりあんたにとっては先祖のじいさんが考えた理論が正しいかどうか、私で実験しようとしてたってわけね。
それだけではないが。
認めたわね。
頼む。どうして君なのかは私にもわからんが、君が全生命の中でベストの選択なのは、何度も計算をして間違いがないんじゃ。だからこの通りじゃ。どうかあの音楽の正体を暴いてきてくれ。頼む。
わかったわよ。その代わり
言ってくれるのか。何が欲しい？
宇宙船のコックピットには500ワット以上の最高の音響装置を取り付けてよね。